乾杯。どうですか最近。
最近は
年末、
うん、僕まあ先月ね、
うん、
誕生日があったんですけど、
あそうだ、10月25日、ね、
東京の友達とかがみんな、うん、ちょっとうちのお店のイベントで、
うん、
集まってくれる機会があって、
うん、
でなんかみんなゴルフ行ったりとか、うん、そのポップアップやったりとかずっとしてて、うん、でその日なんか夜打ち上げみたいなのがあって、うん、みんなで居酒屋行ってわーって飲んでたら、うん、生まれて初めて、
うん、
サプライズのバースデーパーティーみたいなのをしてもらって、
わー素敵。
そうなんか急にみんなおめでとうございますみたいなモードに切り替わって、
うん、
そう、それがちょっとあって、僕ずっとね、うん、みんなそういうのやってもらってるのを横目で見ながら、
うん、
羨ましいなって思いながら53年生きてきたんだけど、
今まで本当なかったんですか。
本当なかった、本当なかった、
うん、意外とねサプライズって難しいからね、
その一人で言ったんやけど、こう友達と二人とかの時に、うん、なんかなんていうの、ケーキがレストラン出てきた、
うんうん、
それぐらいはあったけど、
うんうん、
ほんまにそのなんかみんなでこう、うん、示し合わせてくれて、
うん、
やってくれたの生まれて初めてやったんで、
あ
めちゃめちゃ嬉しくて
それは嬉しいですね。
そうそう、いや僕はもう愛されてないコーナーやってずっと思ってたえ、あるさかたこのサプライズ、
僕もそんななんか大それたサプライズないよ、うん、なんかそういう、でもなんとなく分かってるじゃん、
あ感づいてるみたいな、
気づいちゃう感じ、う
ん、気づいちゃうじゃないですか、
うんうん、
この日開けといてねみたいな、
あ
とかって、
なるほどなるほど、
うん、
もう完全無警戒やったんで今回、
あそらないかもね、
打ち上げだと思ってたらね、
そうそうそうそう、そしたらそんなやったんでね、うん、嬉しかったです、
嬉しかった、
いいね、嬉しいっていうのはすごい、
いやいや本当に、
なんか俺ね娘の友達、うん、小学校の時に、うん、サプライズで娘と誕生日やってあげたら、うん、その子は本気で嫌な子らしくて、
あサプライズ的なこと
がそういうのが、すごいなんかレストランで固まってる、うん、ずっと無口になって
そんな贅沢なあれあれな、
いやなんか恥ずかしがり屋なんじゃないかな、なんかほら子供の時でそういうのない、なんか
ちょっと恥ずかしい、ちょっと天の弱になってね、嬉しい恥ずかしいでちょどうしていいかわからない、
そうかそうか、
地蔵みたいになってたその子
どう感情表現していいかわからないみたいな感じ、
そうかもね、
確かに、でも僕もねなんか一言みたいなこと言われて何もよう言わんかって、
そう、う
ん、
準備してないですもんね、
そうそう準備もしてないし、でもちょっとねちょっと泣いちゃった、
あ最高じゃないですか、
いいんじゃないですか、
ちょっとね
でもいいんじゃないですか、
うるっときちゃった、
あでもそれはあれかもね、うん、こう大人になったから余計いいのかもね、う
ん、
若い時よりもね、
そんなもんかな、うん、ねえ、ね、いくつになってもいいんですね、
そうね、誕生日、
うん、
おめでとうございます、
ありがとうございます、
一
足早く53ね、53
歳、そう、
そ
う
そうそうそうだよね、教えてください53を、53
のね生き様をね
生き様を
半年ぐらいね、
半年ぐらいね、半年はあり
ますから、
うん、半年先輩、
はい、さっきの2月
、ね、2月ですね、
ね、うん、さあ今日ですね、
はい、
坂田さんから、
あそうですそうです、僕のいとこが、
あいつもお世話になってる、
はい、いつもお世話になってるいとこから
メッセージをいただきまして、はい、読ませていただいてもいいですか、はい、松本さん、みやこママ、スタッフの皆さん、いつもいとこの正彦を支えていただきありがとうございます
すみません丁寧に、
はい、これからもよろしくお願いします、はい、こちらこそ、
そうです、どうせやってます、
今回ちょっとリクエストしたくなりました、古い話ですが、アグネスちゃんが1978年にトロントから帰ってきて本格的に活動を再開、レコード会社も移籍して難民をテーマにした自作曲僕の海を歌っていた頃、マルショー百貨店ですね、うん、の屋上のイベントで来てくれました、
へ
ー、どうしてもバイトで行けずに友達に写真を撮ってもらいました、そのことを最近友達の奥さんに話して当時を懐かしみました、友達は骨董品級のトヨタのパブリカをいつもピカピカにしてよく乗せてくれました、とても優しい人でした、リクエストはマルショーイベントの前年、竹川幸秀に2曲依頼したらアルバム1枚分作ってきて急遽 LP 発売、不思議の国のアグネスよりオープニング曲エントランスウップスワッツディスをお願いします、もちろん演奏はすべて五代語、
すごい
ね、俺も知らなかった、そういうアルバム
でみんなで楽しくやってます、
ね、 聞いてみましょう、
はい、
聞いてみましょう、
はい、
あなんか
めっちゃ五大号
本当そうやね、うん、僕も初めてこの、ね、この感じのアグネッション聞いたの初めてだ
った。いやこれちょっと僕そのアルバムごと聞いてみたい、
ね、
うん、結構僕五大号実は隠れファンなんで
そうなんですね、
カラオケの結構レパートリーの、
あら
へえ、
何歌ってんすか、
まあ、銀河鉄道99のね、
はいはいはい、
ギャラクシーエクスプレスと、うん、あとそのステイキングオフって言って、
うん、
その B 面みたいなのがあるのね、銀河鉄道99の、それとかあとホーリー&ブライトとか、
やっぱ当時はね、うん、ほんと良かったもん ね、僕らの世代でいうとね、
小学校5年か6年ぐらいの時だったと思うな確か、
うん、
その一番人気あった
の、そうね、そうそう、小学校、ね、西遊記、
西遊記 ね、見てました、うん、西遊記ガンダーラ、うんうん、
ガンダーラ
ね、
ガンダーラとあとだけど、
そのイメージが強いですね、うん、
モンキーマジック、
モンキーマジック、ね、
モンキーマジック、そうですね、う
ん、でまあもう出す曲ヒットやったね、
ね、本当に
五代後は、うんうん、アグネスちゃんは僕らよりちょっと前の世代の人が多かったかな、
うん、音楽で言うと ね、 そうよね、このアルバム
78年
ね、
うんうんうん、
じゃあちょっと前
な、そう僕ら
小学校低学年ぐらいの時って感じで、
う
ん、
そうそうそう、
ね、うんうん、
僕はねアグネスちゃんはあれなんだよね、なんかその子育ての話ですごくこうアグネス論争っていうのを知らないですか、
あったね、
1987年に勃発したアグネス論争で、うんうん、もういろんな人がすごいこう、
うん、
なんつうかね、いろんな意見を言い出したみたいな、
えそれってな、何きっかけというか、どんな話やったっけ、
ね、そのテレビ局の楽屋に、うんうん、生まれたての赤ちゃん息子さんを連れてって、それでそのアグネスちゃんとしてはその、まあ、事務所が、うん、当時めちゃくちゃ人気者だったから、うん、すぐにでも、まあ、復帰してほしいから、うん、お子さんと離れたくないっていうアグネシアンだったけれども、うん、いや連れてきていいよみたいな感じ、うん、で、うん、まあちょっと、まあ、亡くなった人の意見であれなんだけど、
うん、
まあ、淡谷のり子さん、
うん、
まあ、当時割とこうねご意見番みたいな感じの方で、うんうんうんうん、やっぱり大人の世界に子供入れんなとか、まあ、そういう、まあ、いろんな角度の考え方で、でもやっぱり当時、まあ、87年だから、その女性のなんか社会的地位だったりとか、女性の働き方とか、なんかそういうのもこう変わりつつ、社会とのなんか関わり方が変わっていくような時代だったから、すごい論争になったんですよ。
確かに今でこそもうそんな当たり前というかさ、うんうん、ね、うんうん、職場に来て託児所というかなんかあってみたいな感じで、当時はそんな全然思いもよらなかったもんね。
そうなんかね、当時はねバッシングの方が多かった。
は
でも当時は俺もなんか、うん、あそんなもんだと思って聞いてた。
わかるわかる、
うん、でもそうでしたよね、
うんうんうん、
でもまあそういうちょっと、まあ、先進的な人が切り込んでくれたおかげで、
そうそうそう、それをきっかけにね
今があるというか、
うん、ね、
それでアグネスちゃんさんはそれをきっかけにスタンフォード大学の、
うん、
教育学を学んで博士号まで取ってて、
うん、
で息子さん3人いらっしゃるんですけど、うん、3人ともスタンフォード大学に行ってるのよ。
すご
い、ね、エリート
そんな3人ともってすごいね。
すごい
の、すごい、
ね、
で僕もその詳しくは知らないけど、うん、アグネスちゃんのその持論で言うと、うん、もう0歳からの教育みたいなことを書いてた。
へ
え。だから意識した子供が、まあ、2,3 歳になったら意識されるじゃん、
うん、
その意識してからの教育っていうのは、
うん、
なんていうのかな、こう本能になってない、
うん、
本能になる動物っぽいっていうとあれだけど、うん、そんな意識のない段階でどう教育していくかみたいなことをすごいなんか書かれてるらしいよ。教育、研究されてるみたい。
そういうのを研究しに行かれたんですね、
うん、なんかそういうアイドルからね、
うん、
なんかそういう風にこうステップアップというかね、変わっていく、まあ女性のねちょっとこう手本というかなんかね。
そうですね、今もそういう立場でね、ちょっと評論家的な感じでね、うん、出られてますよね。すごいな、
ね、
アグネス
ちゃん。
でも海外では結構そうですもんね、あの日本みたいに、まあ、日本みたいにって 一括りにするとあれですけど、うんうん、結構子供に対して地域とかみんなで育てるみたいな、
う
ん、
そういう開かれた国もやっぱりある、ね、うん、
公共の場でも子供が泣いてもいいのよ、子供は泣くのが仕事だから泣かせなさいみたいな、うんうんうんうん、静かにさせなさいよじゃなくて、うんうんうん、いいんだよ子供はって、うんうん、もう先子供がいたらどうぞって優先的にみんな譲ってくれたりとか、うんうんうん、まあ、そういうのは本当国が変わるのでね時間かかるけど、うんうんうん、まあ、その足がかりになった
そうかもしれないね、うん、まあその芸能界っていうのはちょっと特殊だったんだろうけどね、うんうん、もっとこう日本でもこう村とかやったらみんなで育てるみたいな、うんうん、町とかねちっちゃいとかってそういうところまああったのかもしれないけど、うんうん、やっぱりちょっとなんつうんですか、子供に見せれない部分もあるような感じがあるじゃない、
芸能人で
よくというと変だけど、うん、だからまあそういうふうに
あ、ね、
古い古株の人たちは、うん、まあ良かれと思って言ったのかも分かんないけど、うんうんうんうん、まあでも一つの論争が起きるっていうのはまあ、
う
ん、まあ
ね、
いいことだと思う、うん、なんか考えさせられる
っていう、そうだよね、
なんかそういう意味でなんか一つのアイコンになった人やなっていうのが僕のなんかアグネス
さん、ね、うん、なるほどね、全然あんまりちゃんと知らなかったわその、ね、論争の時はなんとなく知ってるけど、
うんうん、そうなんとなくでした、うん、でなんかこう学びに留学されてるとかっていうのもなんとなくで、うん、あっち的なアイドルの方なんだなっていうイメージでしたけど、ね、うんうんうん、
それをずっと続けてるっていうのがすげえ、
すごい、そして世の中が今ちょっとずつそっちの方にね、そうそう、追いついてきたっていう、うん、働き方改革だったり、ね、女性の、ね、社会進出、
うん、うん、なんかこう貫いてるってすごいなっていう気がね、うん、しましたけど、
なるほどね、
あ、そうか、
僕今思い出したけど県民文化会館に見に行ったな、アグネスちゃん、
うそ、
子供の時
マジで、
その天地真理行った同じ年やったと思うな
天地真理派なのにね、
うん、なんかうちのお母さんが連れてくれて、で町周りは恥ずかしくてこうもう途中で出てきたけど、うん、アグネスちゃんは一曲しか知らなくて、
うん、
あのね、
丘、うん、の上、
ひなげしの、
うん、
なんだっけ、
花
かな、
うん、
その曲しか知らなかったからすごい途中から退屈してたような記憶が、うん、あるな、全然知らん曲ばかり
だ、まあまあまあね、
そう、なんかそれ思い出したな今、
うん、
接点ありましたね、
あった。
あ、でもそう考えたら県民文化会館もいろんな、
県民文化会館すごいね、
当時のアイドルから、ね、いろんな人を迎えてるところなんね、
うん、ね、本当に本当に
いや、しかしいとこさん本当によく聞いてくださってるんです ね、
いつもありがとうございます、
本当差し入れいただいたりね、
そうそうそうそう、
なお手紙まで、
はい、
ね、僕ちょっとあの CD 自分で探して聞いてみよう、
うん、
ね、
うん、
ね、
不思議の国のアグネスだっけ
そうです、
うん
うん、
ちょっと書いとこ、メモしとこ、
今お聞きいただいたのがオープニング曲ですね、
うん
うん、
全部五代五がやってくれてるね、
そう、すっげー丸ごと、
うん、ね、なんか前奏もイントロ、うん、結構独特でしたね、なんかね、異国の香りがするような、ね、うん、
もう五代五っぽいよね、それもね、
うん、ね、
うん
うんうん
う
ん、
なるほど、
もう一つメッセージご紹介しますね、いつもありがとうございます、はい、タコ長介さんからです、
はい、
今宵のは和歌山をどう生かすかを考えさせました、10月24日の放送を振り返ってのコメントですね、
清永さんがいらっしゃって、
う
ん、
そうだそうだ、
はい、
何かしらのリーグがない和歌山ですが、うん、まあプロのね、うん、スポーツリーグがない和歌山だが、世界遺産の入り口で徳川御三家だったのをきれいに生かしきれるかで和歌山が元気になるかなと思っております、
うん、なるほど、
うーん、そうね、世界遺産もあるし徳川御三家という歴史もあるこの和歌山で、
それすごいことですからね、本当に、
そうですよね、
うんうん、すごいこと、
アピールベタなのでね、和歌山県人、あまりすごいとか外でも言わない気がしますけど自信を持って、まあでもやっぱり何かのプロリーグとか持ってくるってものすごいエネルギーなんだなっていうのは、
うん、
清永さんの話からも感じましたよね、
まあそのやりっぱなしになる、
うん、
パターンもあるじゃないですか、
うん、
それ別にそのリーグだけじゃなくて、うん、その施設もそうだけど、う
ん、
そ
こ
だ
けを作って確かに、
ね、それをどう続けていくかとか、
うん、
その地場の人とどう、
そう、
ね、
やっぱ地域で根ざしたものも文化を作らないと、
うん、
ね、
うん、
後で箱だけ残っても
そうね、
そうだね
っていうのがね、
うん、そういう意味で言うとその前に来てくれたあのアリーさんのアリダでやってる、
うん
う
ん、
そういうアプローチ、うん、そのクラフトビールがあったりとか、うん、そういうなんか、まあ、廃校になった小学校を使われてるのかな、うん、なんかねそういう逆にこう大きな仕掛けじゃなくてもなんか磁場から出てくるみたい な、うん、なんかそういうのってすごいなと思うけど、
ね、
で可能性もあるし、うん、長く続けられるのかなみたいな、
うんうんうんそうですね、うん、確実に新しい文化を有田川町に掘り込みましたからね、
う
ん、
いやそうねすごいですよね、
ビールの拠点
そうですよ ね、
雇用も生まれるし、
うん
うん、人も流れるし、
ね、スポーツはダメなのかな、なんか和歌山ないんですか、盛り上がってるスポーツの他にサッカー以外、野球なんかね智弁和歌山なんかすごい強いチームなんでしょう、
ね、
プロで考えるとでも野球はスケールが
あー、まあプロ野球はね無理かもしれないけれど、
プロはね難しいですね、
まあサッカーもね盛り上がってるっていうか強いですよ、
あそう
高校、
う
ん、
全国的に言うとそうかな、まあ、高校サッカーも初芝橋本とか全国区で有名ですしね、
それはそれで聞いてね、そうかそうか、
なんかそういうの ね僕はあんまりちょっとスポーツそんなにゴルフ以外詳しくないからわからないけれど、
うんうん、
なんかねそういうの地元でこう盛り上がっていたら楽しいのにね、全然何もないんでしょう、だってそのプロリーグっていうのは、ね、
そうです ねないです ね、うん、
ね
バスケはある、
バスケもプロですか、あの実業団のはリーグには参加してないですよね、
うーん
プロじゃないですよね、
あとスケートとかもなんかオリンピックでわっと盛り上がったから、うん
ね、
なんか
四十住さくらさんとか、
そう、うん、で岩出になんか彼女の名前を冠したスケートパークできたって聞いたけど、
うんうん、
そんなんでもねなんか盛り上がっていってなんかチームとかできていったらいいのに ね、
そうね、メッカみたいにね、
そんななんかちょっと行政も予算組んでって言ったら変だけど、うん、
あの海岸沿いにね、うん、西海岸みたいにそういうのできてもいいですよ ね
サーフィンとか スケートボードとか、
うん、横乗り系
とかやったらなんかね、うん、そういうのを人を受け入れるようなことをやっていったらもしかしたら、
うん、
ね盛り上がる、うん、なんかあの土壌はあるような気がするけど、
うん
ね、
土地を生かしたね、
うん、
できそうです ね清永さんからそういうの、
僕らやれって言われて
る、すごいけそうですよ宿題もらってますよ、
お前ら言うだけちゃうやろなって言われてるんで、そうやらなあかん、
なんか曲でも聞きながら構想を練りましょうか、
そうですね、はい、僕でいいかな、
うん、
僕じゃあ、風って前もちょっと聞いたんですけど、あの伊勢正三さん
の、
頬杖をつく女っていう曲があるんですけども、
知らないな、
はい、それをちょっと聞きたいです、
はい、なんかスナックっぽくて、
ね、スナックっぽいね、
うん、でも AOR
AR っぽいねこの曲はね、
出だしがね、うん、ギターの感じが
すごいフォークっぽい曲もあるし、うん、こういうちょっとなんかロックっぽい、
意外だった、
うん、
やっぱその22歳の別れがこ
う
すごいあるから、
ね、名残雪とかね、
うん、なんかフォークっぽい、
う
ん、そのなんかベースなんやろなと思ったから、
うんうん、
ちょっと軽快な感じ、
かっこいい人ショーさんだけどね、うん、本当に、
ね、
息子さん僕ねあの知り合いというか、うん、DJ の先輩で、
そうなんですね、
若い頃めっちゃ怒られました、なんか
厳しい。
どういうジャンルの DJ なの？
その人ねすごいもうハウス、ディープハウスみたいな、
ディープハウスね、うん、ちょっとテクノより
テクノっぽい、すごいかっこいい DJ の人で、
うん、踊らせる系なんですね、
そう、うん、深くハマらす系みたいな、
ね、
瞑想のゾーンに、
瞑想のゾーンからそんな感じの
ハウスって私そういうイメージなんですよね、
なんか雨村でもねあのお店やられてて、
あそう、うん、
すごい狭いけど音響だけもものすごいところでもミラーボールだけ回ってて内装真っ白でみたいな、そんなところで、
ね、真っ白で
そう、ほんでもうみんな音にどっぷりハマるみたいな店ってすごいかっこよかった、僕もそこで何回か DJ させてもらったけど、ぐわっ胸ぐらつかまれて、なんやねんこの選曲みたいな感じで怒られたことが何回かあって怖かった、ね、
それは、うん、そのなんつうの、例えばメジャーな曲をかけだからとか、
いや結構逆ですごい結構アバンギャルドな曲というか、
うん、
あんまりそのクラブとかでかけるん タイプじゃない曲をかけて、でも僕はそれはすごいその店に僕はね、合ってて、ちょっとかっこいいと思ってかけたら、グワーってきて、グワーってなって、なんやねんこれはみたいな感じで怒られて、それ以来も彼の前で DJ するのはすごい緊張して、
ね、だって DJ ってその時間任されてるから自由なんじゃないですか。
やけど、まあ、うん、昔はね DJ 結構ね先輩というか、
縦社会だったんですね。
めっちゃ縦社会やったんで。
そうなんですか。はい、
かその店のコンセプトとか。
あ、そっか、まあ、ある意味オーナーですからね。
僕は本当にその自分の直系 の、 せんあの師匠みたいな人には何回かしばかれてるんで、
しばき入りました。
しばかれてるんで。
そんな世界なんですね。
みんなしばかれたよ、先輩 DJ には。へー。